はい、始まりましたデザイン視点シーズン12の3
でございます。
はい、はい、あの前回から引き続き AI のお話ししておりますけれども、
は
い
はい、前回はね、はい、あの叱られ AI と
叱られ
秘書 AI
秘書 AI ね
秘書 AI、はい、欲しいですよね。欲しい、まあ叱られ AI 欲しいな。お叱り AI
お叱り
AI お叱り AI 欲しい。い
や
で
も今改めて思ったら、はい、そういうこっちゃないやろって思いました。
まあね、
多分あのもっと、はい、もっとあの、はい、欲しいっていうべき話はもっとあったんじゃなかろうかって、はい、割と我々実務にしっかり寄ってしまったんで、
はい、あとなんか、まあまあ脱線もするし、
脱線もするし、はい、はい、そんな感じですけれども、
はい、まあ今の AI は、はい、我々の既存のはい、はい、ハードウェアの中で、うん、繰り広げられてるじゃないですか、
はい、
でこれはまああくまで情報だとか、はい、コミュニケーションの部分で使われてますけど、うんうんうん、ゆくゆくはまあそれで AI が自己判断して、何か本当にフィジカルなことに対してのサポート、はい、もしくはまあ何か活動してくれると思うんですけど、うんうんうん、なんかそれって、AI が乗るべきハードウェアとか乗るって言い方しますけど、うん、はいはい、AI が操作すべき、うん、ハードウェアってどんなんがあるんやろうみたいな話を今日ちょっとしてみたいなと思って、
なるほど、
なんかまあほんまに究極の究極の姿はドラえもんなんですよ、
はい、そうですね、
やつは、
はい、
やつはもう秘書でもありお叱り AI でもありますから、
確かに、
はい、
宿題しろ言ってきますよね、
宿題しろってちゃんと叱ってくれますから、
はい、
でまあ、そういう存在が、ね、欲しいのは欲しいですけど、
はい、
なんか原田さん、
はい、
次のタスクしなくていいのって、ね、大山信代さんの声で全然似てなかったけど大山信代さんの声で言ってくれたらなんかそれはそれで
ね
みたいな。でまあドラえもんに関してはあの見た目もまあいいじゃないですか。
まあね。
例えばなんですけど、例えば秘書アプリ、
うん、
原田さんが 前話で言ってた、はいはい、秘書アプリ、タスク管理アプリ、はい、当然今のハードウェアの中に組み込めそうなもんですけど、うん、仮に何かの姿を与えるとしたら、はい、どんな姿やったら一番理想的ですか？
ジェニファー・ローレンス
下心
いやだからやっぱり美人秘書に憧れはありますよね
アンドロイドやん、
うん、ね、え、まあ、そういう話じゃない
ですか。いやそういう話ですよそういう話やけど、あ、そういうことなんですね、うん、じゃあ人間雇いなはれっていうい
やいやいや、だからあの人間やとややこしいんです。
あ、なるほどね、うん、AI だから
AI だから、
うん、あ、なるほどね、そっか、そう、
言い方悪いけどやっぱり自分にとってのその、はい、なんていうんですかね、その感情を抱いてないことが大事。
あ、まあまあまあそうですね、
好きとか嫌いとか思われたくないん
です、はいはい、人間じゃないですから。
で、見た目はもう怒ったら怖そうで、けど普段あの言ってくれたら嬉しい人、
はいはいはいはい、なんかあのほら、あれ京都の先生じゃないですか、石黒教授でしたっけ、うん、あの自分にそっくりのロボットみたいな作る人いるじゃないですか。
なんか見たことあるな、はい、
見た目ほぼほぼ人ですけど動きがねまだ
ちょっとまあまあまあね、機械的には動くけど、
でもそれも日進月歩ですからね、その辺そのうち良くなるでしょうから。こういうロボットとかどうですか、
あの
今ネットで調べたね、
はいはいはいはいはい、
はい、石黒教授が新会社作ったものが作ったロボット、
めっちゃ美人な女性のビジュアルで、
はい、
いや、
不気味じゃない
そう、僕があえてジェニファー・ローレンスって言ったのは、はい、実在する人物やと思ってるんですよ。で、まあ、すごくこうあの、はいはい、お綺麗な方だと思うんですけど、はいはい、僕は彼女にすごく人間的な、はいはい、そのビジュアル的にもすごく人間的な魅力を感じるんですよ、
はいはいはい、
だから、
なるほ
どね、非人間的ないわゆるアンドロイド的なビジュアルは怖い、はいはいはい、
まあね、
もう
あれだから似せていったらやっぱ変なんでしょうね。
そうだから、なんか実在せんやろこんな人みたいなので、綺麗すぎるとか、
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、だからなんか、うん、人工物感、アーティフィシャル感があまりにも強いと怖くなってしまうので、ね、
だからもう完全に、ジェニファー・ローレンスさんでしたっけ、
はい、
の、
はい、
ほんまにそのまんまの姿やったらいいってわけですよね。
そうです、
ちょっと人間臭さがあるから。
そうです、
なるほどね、
そうですって、そうですなんかな、わかんないですけど。
まあでもそういうことですよね。うん、あ
はい、
そうか
っていう感じかなと思いますけど、いやでもどうだろうな、やっぱ人間じゃない方がいいのかもな、
なんかね。
いやでも最初に AI が乗ってるハードウェアで思いついたのはあの立ちこ
ま
やったんですよ ね、やっぱり、やっぱり。でそこからか逆算していくと、そもそもやけど AI が最初に乗るデバイスはというかもう乗ってるかもしれないですけど、やっぱり戦争兵器というか、
あのそうですね、ドローンとかね、
そうそうそうそう、今もう多分実戦でもね、はい、あの投入されてるじゃないですか、AI ってやるやつっていうのは、
無人ドローン、
うん、
だそういうこう、まあ、人を介さずにサポートをするっていうところで、はい、まあ、その軍事っていうのはまあもちろんあるんでしょうけど、うん、それ以外もきっとそのうち警察のロボットみたいな、うん、なんかね、まあ、立ちこまじゃないですけど、
まあまあまあまあ、
みたいな、そうですね、そういうこう。いわゆる
ねみたいなさ、
はい、そうか。
いやなんかだからそういうところからまあスタートしていって、うん、ちょっとずつこう次多分医療、はいはいはい、介護ロボットとか、はいはいは
い、ね、そうですね、
あっちとか
絶対それはもうありますもんね、うん、
だから その順番かな。だから変な話ですけど殺す方から助ける方に行って、はいはいはいね、一般に普及していってみたいな流れじゃないかなっていうふうに需要で考えた時に、
インターネットの普及もそんな感じです
よね。まあまあまさにそうですね。
なるほどな。
だからハードウェアに乗っかっていくって、まあ、僕たちの要はね目にするものに変わっていくということが、はいはい、まあ言うなればだから iPhone だってね、はい、
まあそうですよ、
デバイスじゃないですか、はい、こいつにそれこそしっかりと AI が乗っかれば、はい、それはそれでハードウェアに乗ってるっていう状態ですけど、
なんかあのそれこそあの前々回とかでお話があったと思うんですけど、プルート、
はいはいはいはい、
プルートの中で話、当然その AI 超絶人工知能を持ったロボットたちがいっぱい出てくるじゃないですか、はいはいはい、まあ、その最たるものがあの疑似人だったりアトムだったりみたいな話なんですけど、うん、その本当に人間の真似をして暮らして、
はい、
当然のように食事をし、当然のように紅茶を美味しいといいみたいな世界になっていくのかどうかちょっと分かんないですけど、はいはいはいはい、今のままだったらならないような気がするんですけど、なんかその自分が欲しいなって思ってる AI とかが姿がね、はい、結構僕は重要だと思ってて、その確実に全然邪魔にならない姿とかももちろんあるし、でもなんか力作業だとか、なんかフィジカルワークを助けてくれるっていうのも結構僕は欲しいなって思う
のがあって、
なんかね、例えばですけど、こんなんずっと自分でやれよって思われるかもしれないですけど、リスナーさんは、
はい、
僕あのほぼ毎朝自分の事務所の前をね、ほうきで掃除をするんですよ、
はい、
でそういうのとか、まあ、時々ほんまに触りたくないもんとかあるし
まあ、ね、
なんで人間ってこんなに公共の場所を平気で汚せんねやっていうのがあるんですけど、なんかそういうのを一緒になってやってくれるだとか、なんかそういうのもっと増えたらいいのにな、普通に思いますよね。
なるほどね、
はい、だからそのちょっとルンバみたいな姿してて、
街のルンバみたいなね、
そうそうそう、公共ルンバ、大阪シティルンバ大阪市のマークついてて、ちょっとだけ関西弁なんです
よ、どいてやーとか、
そうそうそう、邪魔やでーって言いながらなんとかね、そういうのとか、まあそのうちで出てくるんでしょうけど、
そうですね、それこそなんか万博の時とかにプロトタイプとかでなんかそんなやつがうろうろし始めそうですね。
なんかレストランとかでも今ほら、
はい、あいますね、
持ってくるロボットいいじゃないですか、
ガストとかで呼びるやつ、
あれのもうちょっと進化版でコミュニケーションもできて、あれの次の段階って言ったらもうなんか注文を人間のように取りに来て、
はいはいはいはい、
今ってほらタブレットでピーピーピーって、ね、やりますけど、なんか普通に会話で
って言ってきて、いらっしゃいませとか言ってくるんでしょ、
なんか見ながら、あの人ビール空いてんなとかなったら
気遣いまでできる、
泊まって、あのおかわりいかがですかみたいな言ってくれるみたいな
居酒屋とかでの気遣いとか誰もできなくなりそうですね
そうかもね、なんかみんなで飲んでる時に
先輩グラス空いてますよって言う前に AI がいるみたいな
居酒屋ロボが。
いやしんど
確かにあの文化まあね、
いやまあそれが面倒くさい世代にとってはね、別にもうね、そんなんやらややこしいことやらんでええわって思うかもしれんけど、
なんかほんまにあのあなたは今日飲み過ぎなんじゃないみたいなことを居酒屋ロボットが言うみたいな、はいはい、もう5杯目よみたいな
逆にコールしていたりとかして
る。いやいやいや、それは盛り上がられへん
みたいな。
いやいや、
いや分かんないですけど、まあね、だからそういう感じで多分トライアンドエラーがいろいろここから先ね、はい、いろいろ出てくるだろうし、だって今ほらあの AI アシスタントじゃねえや、AI の受付みたいなのとかもいる、はいはいはい、いるっていうか、まあ、
ありますもんね、
それこそ変なホテルみたいな、はいはいはいはい、あ、それはただのロボットか、でも AI が対応してくれるみたいなのとかって、まあ、チャットボットみたいな感じで、はい、あれあのレベルやったら今も多分日常の中には普通にいるから、だからそうですね、多分それがどんどん増えてきてというか発達していって、はい、多分もっとなんかコミュニケーションを取ってる感を出してくるロボットは増えてくるでしょうね。
なんかあのペッパーくんっていたじゃないですか。
おーおーおー、いました
ね。今もいるんです
よ。今もいますね。
ペッパーくんがめちゃくちゃその頭脳の処理のスピードが上がって、
はいはいはいはい、はい、
でそれこそもちろんネットとつながって瞬時にチャット GPT の何倍も早く返答してくるようになったら、そのいわゆるシンギュラリティに限りなく近くなっていくんですけど、そのそうなった時、まあ、あの姿がいいのかどうかっていうのも絶対あるし、
そうですね、
なんかもっとまろやかにデザインするべきなんじゃないかとか、もっとリアルさ求めるのかとか、なんかサイズ感とかも 3D プリンターで例えば、ね、3D プリントセンターみたいな
のがあるんです
けど、コーナーの横とかについてなんかモデルが選べて、30個ぐらいかモデル選べて、でなんかコーナーで買ってきた中身のハードウェアだけドーンって乗せたら外装作ってくれるみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっと2時間ぐらいかかるから2時間後にまた来てねって出来上がった姿があれでとかな、まあ、そういう未来も想像はできるじゃないですか。
めっちゃ怖いですね、ペッパーくんがシングラリティで人間に反乱を起こし始めたら。
めっちゃ怖いですよね。
だってあの見た目やったら勝てそうな気するじゃないですか最初、そうそうそう、けどあれが裏でめっちゃカスタマイズされてて
怖
っっていう、あの顔で、あの半笑いみたいな顔でずーってくるんでしょう、
はい、
めちゃくちゃ怖いですね。
なんか夜こう歩いてて、はい、あの交差点右に曲がったら遠くの方でペッパーくんがこっち見ておったらめっちゃ怖くないですか。
めっちゃ怖い、めちゃくちゃ怖いですね。
めっちゃ怖いですよね。
めちゃくちゃ怖い、
なんか目パチクリさせて、
そう目が怖いんですよペッパーくん結構あの一回ペッパーくんが受付にいるお店に行ったこと、受付っていうかあのエントランスで迎えてくれるお店に行ったことだからですけど、他のお客さんいなかったんで、はい、僕とペッパーくんと店員さんしかいなかったんですけど、めっちゃ僕見てるんですよ
怖い怖い怖い、
店の中をこう歩いてたらずっとこっちが黒目がずっと俺を追いかけ続けてるんですよ、めっちゃ見てんねんけどと思いながらでなんか一人でブツブツ喋ってるんですよ、こんにちはみたいな感じのこと
を。まだなんかアホやからいいですけど、めっちゃ賢くなってきた、まあ、まあまあ怖いと思うんですよ、ね、
いやだからあれが賢くなってった時にアホなふりし始めたら怖いなと思うんですよね。
そうそうそう、欺き始めたらね、
そこが、まあ、シンギュラリティ前夜みたいな感じですよ ね
なってくるんでしょうね。ちょっとね話脱線しますけど、
はい、
なんか今そのイーロン・マスクの本を読んでて、
はいはいはいはい、
最近出たね、うん、死ぬほど分厚い
最近本屋で平積みされて
る、ね、平積みされてる、はい、あれね上下巻あるんですけど、はいはい、片方で400ページ以上あるんですよ
計800ページ
やばいでしょ
それをイーロン・マスクいくつでしたっけ。
ね、まだ多分ね50代ですよ
リアル半生ですよね。
リアル半生、
半生800ページ
そうまだ行く、
すごいっすね。
しかもその上巻の半分ぐらいまで読んで、うん、もうお腹いっぱいになったんですよ、
はいはいはい、
まだなんかスペース X のロケット飛んでないんですよ飛んでないのにあもうええかなってちょっともうなんか胸焼けしてきたなんか普通にこうなんすかね、コース料理頼んだら前菜が来て何かが来てメインが来てみたいな、そこで大体なんかあとなんかちょっとデザート来て終わりみたいになるじゃないですか。なんか前菜来てなんかその後なんかちょっとしたもん来た後にカツ丼カツ丼カツ丼カツ丼カツ丼って来てるんですよ。ずーっとカツ丼来てるんです
よ。モリモリっすね。
モリモリ。うん、なんか途中でカレーうどん挟んでとかなんかわかんないですけど寿司30貫セットみたいなの来てみたいな、もうええでってみたいな来てるんですけど、
はい、
なんかでもイーロン・マスクが、はい、僕この人結構やっぱ好きかもって思う面白い部分があって、なんか別にこうイーロン・マスクディスとかそんなんじゃないですけどテスラっていう車にね、もともとセンサーがめっちゃいっぱいついてるんですよ、
はいはい、
でカメラもついてるんですよ、でああいう、 こう自動運転の技術って、うん、センサーとカメラ、うん、要はセンサーもそのいわゆるレーダーってやつですよ、はい、レーダーっていうのとカメラ、要は映像を撮ってそれを判断してみたいな、その2系統で通常やるんですけど、はい、イーロン・マスクっていうのはすごい賢い人でコストを下げるという脳を持ってるんですよ、うん、でそこはちょっとジョブズと違うんですよ、うん、ジョブズはコストかけて最高のものを作れるんですけど、イーロン・マスクはちょっとデザイナーっぽくてコストを下げて、普及させるみたいな考え方を持ってたので、でそのレーダーをいっぱいついてるテスラのレーダーを取ろうとするんですよ、
はい、
でそれをエンジニアは、いやこれないと危ないですよって言ったら、イーロン・マスクなんて言ったかっていうと、いや人間は目二つで判断してるやろって言うんです
よ、ほう
だからカメラだけでいけるやろみたいな、
あなるほど、ね、
判断するんですよ、
は
あ面白いと思って、だけどいやだけどいや、はい、でも交通事故夜増えるで
って間違いない間違いない、
だから夜のこと考えたらいるんじゃないって思うんですけど、だからそんなもんだからカメラの技術でどうにかしてコストダウンさせようとするんですよ、
へまあでもそこがある意味で原動力というかドライブしてるんでしょうね、
そうそうそうそう、
あのもっとより発展する方向、
はい、そうそう、だから実質そのスペース X のロケットって普通のそれまでのロケットよりもはるかに安い、
はいはいはい、
しかもイーロン・マスクはそれをやっぱ使い回すっていう考え方を持ってるんで、その辺のやっぱ天才なんですよね、
その下で働かされてる人たちはかわいそうだなと思いますよね、
まあ大変まあ大変
むちゃくちゃみたいな、
そうそうそう、ではさっき の、 そのペッパー君の話でつなげると、はい、ペッパー君はこっちを見つめながら、はい、僕はあれをカメラで見てるのか、はい、レーダーで見てるのか、センサーで見てるのか、 それによって取れる情報が全部違うので、何で見てんのお前みたいな、
いやだからそれ思ってたんですよ、はい、見てっていう、うん、極端な話彼らには見るという行為は必要ないわけじゃないですか、
は
い、
普通はね、
もう何やったら、はい、あの目というのは飾りなわけですよね、カメラがあればいいわけだから、はいはい、レーダーがあればいい、
カメラレーダーがあればいい、センサーがあればいいわけですよ、
なのにわざわざ目をつけて、はい、目でこっちを追いかける作業というかその仕組みを作ったのは何なんと思って、うん
ね、だからある意味のエンタメなんですけど、
そうですね、まあね、
そう演出ではあるんですけど、ね、でもあれが不気味すぎて、ようこれで OK した
まあだからそこに人間感をなんか出したいなというか、ね、そう生き物感出したかったんでしょうけど、
なんか結局なんかそうやって考えると、はい、何考えてるかわからない感が怖いんですよ、
あまあでもそうですね、だって考えてないはずなんでね、そもそも
そう、そう、うん、考えるっていうことではないですよね、整理してることを続けてるだけなんで、考えてはないですよ、
そうでもそれが表情固まったまま、うん、ちょっとしばらく処理してるだけでも、うん、やっぱり人間で見ちゃうじゃないですか、
人間っぽく作ったら、
そう目と鼻と口がある時点でやっぱ人間の顔やと思って見てたらやっぱりそこに恐怖心を感じてしまうから、
うん、そうそう、生身の人間でも例えば黙ってこっちを見てる人って怖いじゃないですか、
はい、
何を考えてるのかわからない
めっちゃ怖いですね、
そうだからそういうことやと思うんですよね、うん、それで考えると逆にその裏をデザインすればすごくこうフレンドリーなものが出来上がると思うし、はい、まあだからドラえもんだとか、うん、そのガンダムで言うとハロですよね、
はいはいはいはい、
みたいな、
確かにね、
なんかあの愛嬌の良さみたいなところとかを重点的に、多分なんかわかんないですけど将来的にその AI を積まれたハードウェアのデザインを、うん、依頼されることもきっとあるでしょうから、
はいはいはいはい、
なんかそうなった時にどういうデザインが倫理的にとか人にとって望ましいんやろうってやっぱ考える時あるんですよね、それの時になんか怖いのは嫌やなって思うんですよ、せめてなんか可愛らしくあってほしいし、
はいはいはい、
なんやったらもっとこうなんですかね、超無機質なただの四角い箱だとか、なんかそんなんであってほしいなって、
そうですね、なんか感情を抱かせるものであるとやっぱりなんかいい方向にも悪い方向にもこっちの感情が動いちゃうじゃないですか、
まあね、それもありますよね、
だからなんかそこに関してはそれこそマジで無機質な四角い箱とか、なんかそうですね、愛着が湧かないビジュアルの方がいいなって思いますね、
確かに確かに、 あの映画編とかでもちょっとお話しましたけど、はい、あの2001年宇宙の旅に出てくるハル9000ってただの赤いランプなんですよ、ね、姿は。てかまあ、あの宇宙船全体がハル9000とコントロールしてるんで、はいはい、あれ宇宙船全体がハル9000だといえばそうなんですけど、よく描画映画の中の描画に出てくるのはあの赤いランプで、あれがまあ怖い。あの赤いランプがじっとこっちを見つめて無音の映像が結構出てくるじゃないですか。
そうっすね。
そう、あれがまあ怖いのは怖いんですよ。
ってことはもしかしたら、でもそれってただの赤いランプですもんね。
そう、
まあでも赤いランプはやから怖いか、あれが青やったらちょっとマシなのかもしれない。
いや怖いっすよ。
やっぱ怖いか。
怖い。
じゃあ
青でも怖い。
それで言うとやっぱビジュアルって大事じゃない、え、なんていうかな、何にしたって結局不恐怖心を感じてしまうのかもしれないですね。無機質な四角い箱でも春9000のテンションで来られたらやっぱ怖いし、
なんか結局その応答率とか返答の仕方の愛嬌さみたいな、結局そのコミュニケーションの部分やと思うんですよ。目つぶってそれをと対峙した時に楽しいかどうかやと思うんですよ。
確かにね。
そう、だからなんか分かんないですけど、選べて今日は銀シャリで行こうみたいな、
はい、
みたいな、そう、なんかそういうの選べたらおもろいと思うんですね。今日はミキで行くかみたいな。
基本お笑い芸人選び
なんですね。いや楽しいから。で僕はあの前も言ったかもしれないですけど、はい、好きなお笑い芸人ってまあクセ系なんですね。だからヤスコ、アバレル君、ゴージャスみたいな。だからゴージャスの AI とかちょっと欲しいですよね。
まあご機嫌ではありますよね。
ご機嫌では、うん、そう、だからなんか
こう、うるさそうやけど。
でもなんかほら、なんかあの仕事どう思うみたいな、あの仕事どうやって進めていったらいいみたいなことを相談した時に、なんかこう言葉尻つかんで
一発ギャグやってくれる、
一発ギャグ一回やってからのちゃんと答えてくれるみたいなとかやったらうまく付き合いそうな気
がする。うるせえみたいな。ええねんみたいな、
一回それいらんねんみたいな。
いちいち地球儀回すなって。
そうとか、なんかやすこ AI とかやったらなんか何々言った後に、うん、はいって言ってくれるだけでも、言ってくれるだけでも僕はちょっとほんわかします。
それはもう別に AI 乗ってなくていいんじゃないですかね。
でもちゃんと仕事はしてほしいです。
あ、なるほどね。あ、はい、そうか、仕事する前提なんです、ね、
そう、
あ、
一緒に。だからさっきのあの管理 AI じゃないですけど、はいはいはいはい、なんか次の打ち合わせは何時からです、はいみたいなのをしてくれたら、なんか次の AI は何々、あ、次の打ち合わせは何々です、みたいなので、なるほど、ね、終わるだけよりかは付き合いやすいし、なんかそのまあ見た目を安子にする必要はないんですけど、それ怖いと思うんで、なんかちょっとこう丸っこいなんか何かしらの形だったりとかすると、
あ、でもそう考えたらやっぱりハローとかって、ね、ガンダムのハローとかってなんかよう、まあ、立ち込もうそうですけど、秀
逸ですよ。
絶妙なデザインされてますよね。
絶妙にちょうどいい、
確かに
嫌味がなくて怖くもない、うん、しかもひょうきんじゃないですか、こうコミュニケーションは。
そうですね。
あのなんか応答率とあのなんかこう返しのなんかちょうど良さみたいな、そこのチューニングがなしか素晴らしくいいしか、
ハローに関してはもうあのロボットっぽい喋りのおかげでみたいなとこありますもんね。
そうそうそうそう、だってあんなすごいモビルスーツ作れるのに、うん、ロボット開発遅くないみたいな。
だあれはあえてあそこで止めてる感ありますよ ね、
確かにね。そうかもしれない、これ以上やったら怖すぎるみたいな、
ね、
あるんかもしれないなと思って。だからなんかね、いろんなそのこれからいろんな、今でこそ本当にこういう、うん、なんすかね、情報デバイスの中で AI は存在してますけど、はい、それがもうそれ専用のデバイスになってくるわけですから、
ですね、
なんかその時の姿みたいな、さっきのその AI ピンみたいな、はい、ああいうのとかもまあ秀逸なデザインしてるなと思うんですよ。嫌でもなく、
そうですね、
あの結構そのものとしてすごくアップルっぽい姿してたし、でそれをこうなんか胸につけるっていう行為そのものが結構ハードルではあると思うんですけど、それによってめちゃくちゃ生活が飛躍的になんか助かったりとかするんやったら、あ、なんかこんな見た目のもんやったらちょっと欲しいなと思って
なるほど、ね、
するし、
確かにな、
まあ、そのうちそうなっていくでしょうし、まあでもアップルウォッチとか早いんじゃないですか、そのうちでしょう、
まあまあ だから半分だからシリが乗ってる時点で、はい、やっぱりもう半分始まってますよね、その状態が
始まってる、うん、始まってるよな。
そう普通に、はい、だってたまに勝手に反応するじゃないですか、はい、いうようなんか、はい、突然喋り始めたりする、
ね、
そう、はい、ってなった時にこれがもっとなんていうんですか高度な動き方をするってことですよね。
そうそうそう、なんかねそんな、
だからデザイン視点喋ってる時とかに、はい、わーって盛り上がってる時に、はい、それは違うと思いますって言って勝手に乱入してくれて
第3の
そう
第3の
どういうことみたいな話にな
る。やばい。でもあれですね、再来年ぐらいにはパーソナリティ3人でやれたらおもろいですね。
シリですとか言う、
原田江口 AI みたいな
すごいですね。いいでもそうやっても、だからない話じゃないんですよね、それも。
その時は名前はなんとさんにしよう、なんとさんとカナルさんにしましょうね
まさかの頂戴する、そこからあの詳しくは前回 の、はい、あの収録のあれを聞いていただければと思います。もしくは
だいぶ前にお便りいただいたテルメさん、
テルメさん、はい、
あのリスナーのリスナーさんのペンネームがデザインしての AI の名前になっていく
全然パーソナリティも何も分からんけど、
分かれへんけど
いやでもそうですね、本当にハードウェアにどうなるか次第で
なってくると思うんですよね。
社会にどれくらい普及していくかっていうところが大きく変わるから、はい、そういう意味ではだからアレクサとかのあの筒みたいな、はい、水筒みたいな形してた
ね、
あれとか秀逸やなとは思うんですよね、はい、
そうそう、なんかまだまだこうそこの AI ハードウェアのデザインって、うん、ほんまに始まったところなので、はい、なんか今ぐらいからその倫理的にどうなっていくかとか、はいはいはい、なんか審美眼とか美学的にどうなっていくかみたいな話を議論としては深めとかないといけないわけですよ。スピード速いと思うし、その業界
どこまで人間に寄せるのか、そうそうそうそう、あるいはもう絶対人間的にやらないのか。だからさっきの教授が作ってた美少女みたいなやつとかって、そうそうそう、なんか結構やばいじゃないですか、
やばい、
あの方向性って。だから、うん、でも、うん、それも多分避けられないというか、はい、やっぱり SF とかああいう人工 AI 系の話とかになってくると、はいはいはい、なんかそれこそセクサロイドみたいな、なんかそういう性的な対象として AI が使われたりとかっていうような話とかって絶対避けては通れない道やし、おそらくやけどそれってもう実現していく割と早い段階で発展していく方面やと思うし、って時に多分そこに感情を抱き始める人間は絶対出てくるから、は
い、感情を抱かせるための AI とかロボットみたいなの開発も進んでるでし
ょうから、ね、いや絶対そうでしょう。
すごいですよね。
あ、だからあれじゃないですか、あの犬の相棒、
相棒
なんか、
う
ん、
相棒はもうね
動きで完全に感情を持っていくじゃないですか、
は
い、
まだ AI 入ってないですけど、はい、ただのプログラムですけど、それでもやっぱりもう
あいつがだから AI 化した時、
そうそうそう、でもするでしょうね、う
ん、怖いもん、
プランには入ってると思うし、
怖いけど、
その時にその生物としての倫理観だったり、はいはいはい、姿勢感みたいなところをちゃんと定義しとかないと、
確かに
めちゃくちゃになると思います。
確かに、
わけわからんことにはなる。それはもうだからもう数々の SF 映画がそうやって表現してるように、はい、エクスマキナとかが特にそうやと思うんですよ。
確かにね、
なんか最後だってもう人の命奪って人間に紛れて生きていこうとするわけですから。
いや、ね、本当にそのあたりのなんか AI 自身のなんか混乱も多分すごくこれから起きてくるだろうし、
ああ、
いやだから
また AI 嫌いになるかもしれない
そうですよ。いやだからこのシーズンの、ね、序盤でエグさんが言ってた、最近 AI 怖くなって、はい、怖くなくなってきたかもって言ってはったけど、はいはい、俺は逆に今日の話をしながらちょっと怖なりましたね、また、いやなんか意外と近くないと思って、
はいはい、まあね、
そう、
まあ、その時が来るのはそんなにあれですよ、ね、遠い未来ではないし、
遠い未来ではない、だから 自我を持ち始めるとか、うん、AI 自身が感情を持つみたいなのは、
はい、
あの多分まだ先だから、シンギュラリティ的なところは、はい、多分まだ先やと思うけど、 AI に人間が こうちょっとおかしくされるっていうのはさっきの僕の管理されたいとかもぶっちゃけやばい話だと思うんですよ、まあですね、正直ね、
は
い、
惑わされてるし、
そうもう完全に AI に動かされてるじゃないですか、はいはい、もうマトリックス状態ですよ、マトリックスの現実世界で生かされてる状態みたいな、ロボットに
人間らしさを奪ってるわけですからね、
そうそうそうそう、だから行き着くところはあのね、あのクロロホルムみたいな人工に液体の中につけられて栄養だけ抜かれてるみたいな、なんか
マトリックスの
みたいな発電機のみたいになってるみたいな状態、
はい、なんかそれこそあのちらっとこの収録の合間に言ってましたけど、はい、なんかメタバースってちょっと下火になりましたみたいな話だったと思うんですけど、メタバース盛り上がろうとしてた時って、はい、僕は すごく懐疑的やったんで、はいはいはい、メタバース盛り上げてどうすんねやろって思ってたんですよ、うん、なんかそれこそさっき言ってたみたいに椅子に座ってなんかポッドみたいなのに座って一生このままみたいな、で一生メタバースの世界にいるみたいな、で栄養は全部これだから注入されて、そんな世界で生きたいっていう思ってたんですよね。だからあくまでなんかああいうちょっとこうゲーム的な、あのマーク・ザッカーバーグがああいうゲーム的な世界を一回やって滑ってくれたおかげで一回こう執着っていうかね、
どうなるんでしょうね。でも
メタバースね、
VR からのメタバースは
コロナの時はやっぱちょっと盛り上がったじゃないですか、まあ、なんかオンライン会議室みたいな、
ありますありました、
あんなん多分、うん、いやリアルに会えるからもういらんやんみたいになっちゃったのか、相変わらずああいうので運用してるのか分かんないですけど、なんかそれこそ本当にドラクエみたいにやるじゃないですか、ああいうのとかってもう言っとけたから使ってたんですよ、ある会社さんがそれやってたんで、まだ使ってんかなって思うと、
あーなるほどね、
そういうなんかこうメタバースみたいな、ああいうバーチャルワールドみたいなのとかってまたそういう時代に来るんかもしれないですけど、一回なんか遠ざかった感はあるなと思って、
これに関しては僕はゲームじゃないかなと思ってますけどね、
ゲームは あると思うん
ですよ、そう VR のオンラインゲームみたいなののスマッシュヒット作みたいなのがバンって1個出たら、それこそ本当にファイナルファンタジー16、14かみたいな、オンラインめっちゃだだっ広いオンラインでユーザーもいっぱいいてっていうのが本当に VR ゲーム化して、自分がほんまに動く書いてるかのような感覚でってなってきたら、多分そこから出てこれなくなるやつは多分出てくるやろうなっていうか、そこに人生を築き始める人は多分出てくるんじゃないかなと思いますね。
一日何時間そこにいたいかっていうところやと思うんですけど、まあ、そうなってくるんかな。
だからもうあの最低限の設備で、はいはいはい、あの風呂とトイレだけでき、はい、以外は、はい、食事以外は全部 VR の中でやりたいみたいな層に向けたホテルとか、
なるほど、ね、
ホテルなのかも住居なのか、
はいはいはい、住居
みたいな、
でもそのそのほぼほぼ VR の世界の中で生きてる中で、はい、トイレ行く時だけ一回外して、うん、超現実見るわけじゃないですか、うん、その時どんな気分なんでしょう。
いや分かんないです。いやもうそれがだからガソリン入れるようなもんなんじゃないですか。
なるほど、はいはいみたいな、
あの動くためにそういう時間があるっていう、
は
い
は
い、
頭の中ではまだ VR の中なんですよね。だからちょっとトイレ行っておしっこしながら、うん、あ次はあれやりたいなこれやりたいな、
そうそうそう、だからもう基準が全部そこに入ってるからすごいみたいな、
あれじゃないですか、インセプションですね。
もう本当はそんな感じですよ ね
インセプションってそういう描画が出てくるんですよ。いやこの人たちはここに目覚めに来ているのだって実際に寝てる人たちのことを紹介するんですよ。
はいはいはいはい、
でそれを鼻で笑うんですけど、じゃああなたは今生きてる世界はリアルだと思うのですかみたいな感じのことを言うんですけど、だからどっちが本間の世界かわからんみたいな
っていうのはね、だから AI が現実に来るとかよりも、はい、我々がデジタルの中に入ってしまう方が、
はい、まあ、たやすいです、
ね、たやすいですね。でゲームの中で、はい、めっちゃ友達できたと思ったらそいつら実は AI でしたみたいな、
はい、おーきつ、
ありそう、
まあ、まあそうですね、
ありそう、
でもありそう、ありそう、
であいつ AI やったと思ってた自分が AI やったみたいな話、はい、あれ俺って実は AI やったんみたいな、
怖い怖い怖い怖い怖い、
あれこの人間の記憶って て、あれみたいな、
まあすごい
みたいな世界観
かもしれないですね。
脱線しましたけど、あ、まあでもハードウェア、 AI とハードウェアの関係性は、ね、
まあ、結構ね議論できたかなっていうか、う
ん、いや皆さんの意見もぜひ聞かせていただきたいですね、このあたりに関しては、はい、
皆さんが好きなロボットなんですかね聞いてみたい。
そうですね、はい、あの AI 搭載してる系のロボットで好きなやつ教えてほしいですね。
なんかもうアニメとか映画とかでも全然いいんです
けど、あ、そうですね、
なんかこれが AI やったらいいのになとか、これ実現したらいいのになみたいなとか、
はい、
コメントもらえたらいいなと思いますね、
はい、
なので、はい、まあ、今シーズンは3回ということで、
はい、
まあ、ショートシーズン、
ショートシーズンでございましたけれども、
はい、ありがとうございます。
次回こそは、
そうですね、
はい、
ザ・ワン・デバイスという本、
久しぶりの長編になりそうな、は
い、これほんま大丈夫かなっていうぐらい長編になりそうですけど、
は
い、
iPhone が叩き割りたくなるっていう噂の、
はいはい、ちなみにこの本は、はい、2019年に、
はい、
出た本でございますけども、はい、実際に書かれたのはもう少し前だと思います。
なるほど、
日本版が多分2019年に出ています。
iPhone、はい、いつくらいの話なんだろう。
iPhone6 ぐらいの話ですね、
うん、
だからまあまあ前です。
めっちゃ前ですね、
はい、iPhone6 取材時に多分最新が iPhone6 でした。
iPhone6 っていつですか、もう10年くらい前かな。
いや、そこまでいかないですよ。ですか、うん、そこまでいかない。多分2017年に iPhone10 とかが出てますよ。
おお、なるほど。そうか。
2016とか7に。だから、まあ、2015、6年ぐらいの情報ですかね、取材してた
と。なるほどですね。
で、それから結構変わってるんで、
はい、
まあ、情報としては古いと思って見ておいてほしいなと思うんですけど、うん、まあ、とにかく僕は、2023年に読んだ本の中で圧倒的に面白かったまあこの付箋の量が物語ってますけど、はい、圧倒的に面白くて、はい、iPhone ってそうなんやがほとんど、これも400ページぐらいある本なんですけど、
はい、
まあ、まあまあのスピードで読んだ気はしますね。面白すぎてということで、ま
あ、だからこの
次は The One Device を元に、
はい、
iPhone に関するお話を皆さんと一緒にしていきたいなと思います、
はい、そんな感じで、じゃあ引き続きよろしくお願いします
。
これは多分
もしかしたら来シーズン、
はい、
ザ・ワン・デバイスは AI がやってるかもしれないです、
はい、おー、終わりよー、
またね、
またね